聖書をお読みいたします。新約聖書のヨハネによる福音書21章15節から19節までをお読みいたします。ヨハネによる福音書21章15節。食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を養いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛している。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛している。ペテロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたくないところへ行って、行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるのかを示そうとしてイエスはこう言われたので、このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。ヨハネ福音書の21章、これはこのヨハネ福音書の最後の場面です。最後の章です。この最後の章にイエス・キリストとペテロのやり取りをこの福音書は記しています。これは実は不思議なやり取りです。イエス様がペテロに聞きます。あなたは私を愛しているか。3度同じやり取りがあります。3回ともペテロは、愛しています、愛しています、愛していますと答えます。そしてそのためにイエス様は、私の羊を飼いなさいというふうに言われます。一体このやり取りは何なのか。多くの者たちがこのやり取りについてさまざまな解釈を行ってきました。実は私たちのこの日本語の聖書ですと、その不思議さというものがあまりはっきりとは伝わってきませんが、これは言語のギリシャ語では愛してるか、イエス様は聞きます。ペテロが、はい愛しています。この実は同じ愛してるか愛していますよというやり取りになっていますが、これは実は言語では言葉が違っています。イエス様はアガパンするかというふうに聞いています。ギリシャ語ではアガペ、アガパン。これはですね、まあ、言ってみれば崇高なものを愛する、神様を愛する、そういう、言ってみれば、高い愛と申しましょうか、もうなんか全部投げ出しちゃうっていう、そういう愛です。それに対してペテロが答えているのは、日本語では愛しているというになっていますが、これは実はアガパンというふうに答えていません。ペテロはフィレオをすると答えています。フィレオ。お友達を好きになる。人間同士の関係、仲良し。そういう時の愛するという言葉を使っています。イエス様がアガパンするかという時にペテロは、はい、フィレをしましたというふうに答えている。そういうやり取りが2回続きます。2回続いた後の3回目。3回目に今度はイエス様が私のことをフィレをするかというふうにペテロが今まで使っていた言葉で今度聞きます。その時ペテロは悲しくなりましたけれども、はい、愛していますというふうに答える。ある一つの解釈は、3回ペテロにイエス様がイエス様がペテロに聞く、 これはペテロが3度イエス様のことを裏切ったから、十字架にかかる前の晩に3度イエス様のことを知らないと言ったから、その3回言ってみればそれはペテロの傷ですね、トラウマです。その傷を癒すために3回イエス様は愛しているのかということを聞きになった。そして最後ペテロは自分が裏切ったことを知っていますから、もうもはやイエス様のことを愛しているアガパーンするとは言えないで、それで、まあ、自分ができる精一杯の愛はフィレオなんですということで答えていった。それに対して最後イエス様がフィレオするかとイエス様の方から近づいていって、はい、フィレオをしますという答えと、まあ、重なっていった。そういうイエス様がペテロの傷を癒していく話としてこのやり取りはあったんだという、そういう解釈ではあります。もちろんこの解釈にも整合性があり、私たちの心を癒す、慰める、喜びを与える解釈ではあります。ですけれども今日はそれとは少し違う角度からこのことを考えてみたいと思います。それはですね、このペテロが3回目に行かれた時に悲しくなった時にペテロはこういうふうにつぶやくんです。というのはこれはもうヨハネ福音書を書いた人のナレーションの言葉ですけれども、ペテロは3度イエス様が私のことを愛しているのかと聞かれたので悲しくなったというふうに書いてあります。3度私のことを愛しているのかと聞いた、この愛しているというふうに聞いたというのは、これはさっきのギリシャ語で言えばフィレオです。ペテロはイエス様の言葉を3回フィレオを知るするかというふうに聞かれたんだというふうに思っていたというのが、ヨハネ福音書を私に伝えているヨハネの杖、ペテロの現実です。ということはどういうことなのか、それをもし注目して考えるならば、ペテロはですね、イエス様の言った言葉をフィレオするかというふうに聞いている。だから私はフィレオしますよって答える。ペテロも明るい気持ちで答えています。これ聞こえてる言葉はフィレオするのかって聞かれてるから、はい、私はフィレオします、私属者は分かっていますよね、本当イエス様が聞いたのはアガペーなんだ、アガパンだ、アガパンだと聞いてるんでしょ、あなたはフィレオと答えてるのというふうに言います。ただこれはイエス様とペテロのやり取りだけを表しているのではないかもしれません。イスラエルの歴史もそうだったのかもしれません。神様から選ばれました、お前たちは私の民だ、選ばれた。でも最初彼らは喜んで、はい、私たちは神の民ですというふうに言っていました。ずっと喜んでいましたけど、いつの間にか神様のことをないがしろにする、忘れる。それで私たちは神様のことが大好きですよ、神様のことを、神様のためにお祈りしてますよというふうに言いながらも、神様の言葉、神様の気持ちをないがしろにしながら、あたかも私は神様に付き従っていますというふうなことを思っていた。そういうことを繰り返していたのがイスラエルの歴史です。でもそれはイスラエルだけの歴史ではないかもしれません。私たちも同じかもしれません。私たちは大事なものがあります、愛しているものがあります、そう思いながら実はそのもののことをないがしろにしている。地球を愛している、世界を愛している、地球は大事だ、この宇宙は大切だと思いながらも、私たちはいつの間にか海を汚したり空気を汚したり、オゾン層に穴を開けたりしています。もしかしたら今度今生まれているコロナウイルスも、私たちが大好きな地球だと言ってきたその結果、何かどこかでずれてしまって生まれてきたウイルスなのかもしれません。イエス様とペテロのやり取りは実はこれはずれているんです。ずれている、ずれているにもかかわらず、イエス様はペテロに私の羊を飼いなさいというふうに3回言います。ずれた答えをもらっているのにイエス様は私の羊を飼いなさい、私の羊、もうこの時点ではヨハネ福音書はこのイエス様というのはどういう方かというと、これは神様なんだということをはっきりと定義しています。ですから私の羊ということは、これは神様の羊です。神様の羊ということは、これは全世界です、もっと言えば全宇宙です。 この全世界全宇宙をあなたに任せるよと言っているのがイエス様の言葉です。さて私たち、このずれたやり取りからイエス様があなたに任せる、ここから一体何を我々は感じ取る、聞き取ることができるんでしょうか。先ほど申しましたヨハネ福音書はこれ21章、これは最後のところです。最後のところですから、もうすぐこの、私たち読者はヨハネ福音書から離れます。ヨハネ福音書から解放されて、それぞれの世界、それぞれの自分の世界に帰っていきます。その最後の最後のところにヨハネ福音書が記したもの、書いたものはこの奇妙なやり取りです。すれ違いです。私たちは世界を、世界に生きるときに、この社会で生活するときに、どのような生活、どのようなものが自分たちの役に立つのかと考えるのか。簡単に言ってしまえば、等価交換です。私が成した技、私が成した業績、それに対して正当なる見返り。子供たちで言えば、一生懸命頑張ったご褒美にお父さんお母さんから、言ってきたねっていうふうに褒めてもらう、まあ、これを等価交換と言っていいかどうかは分かりませんけれども、でも学校に入ればもう等価交換は目に見えた形で現れています。勉強しました、点数取りました、はい、それにふさわしい通知表の点数もまた出ますよ。通知表、それにふさわしい通知表の点数をもらった私たちは次にどうするのか。この通知表にふさわしい点数に見合う学校を選んでいきます。そこでも等価交換です。この通知表とあなたの学校と私は入る許可をいただけますか。等価交換が成立しますか。いや、あなた、それでは私たちのところには入ることはできません。それではそれちょっと低すぎますというところは、等価交換が成立しないから入ることは許されないでしょう。でも、あなたが持っているそれ、それは私たちのこの学校で過ごす3年間、6年間にふさわしい数字をあなたが持っている人だから交換してありますよ。お帰りください。社会に出ていってもそうです。学校で得た成績を持って私たちは社会に出ていきます。自分たちの希望する会社か、あるいは自分たちのふさわしい職業を選んでいきます。はい、自分の持っている能力はこういう能力です。この能力と皆さんの私と交換をしてくれますか。はい、交換をしてあげましょう。お金が入ってきます。お金が入ってくれば、そのお金を私たちは幸福というものと交換できるというふうに考えます。等価交換、私たちは等価交換で世の中、この社会は回っていける、私たちは前に進んでいけると考えます。ですけれども、何度もこの動画でも申し上げている通り、聖書は戦争を知っています。しかも敗戦を知っています。ということはどういうことなのか。等価交換が見事に崩れた世界を彼らは体験しているんです。等価交換は私たちの一時の幸せ、一時の未来感、それを保証してくれるかもしれないけれども、本当に私たちを前に進める力にはなっていない。人間の本当の力にはなっていない。喜びの源には等価交換はならない。じゃあ一体何が私たちの喜びの源になるのか。それが先ほどの奇妙なやり取りです。奇妙なやり取り。等価交換が成立していません。アガパン、フィレオ、ズレテです。イエス様がフィレオするか。本当はここでペテロは喜ばなくちゃいけないのに、ペテロはそれにも気がついていません。イエス様はなんでフィレオで3回も引くんだろうというふうに思っています。何も気がついていないペテロとイエス様のこの関係だけれども、ふさわしい合格点というものはペテロはもらってはいません。もらってはいませんけれども、イエス様はそのペテロに対して、私の羊を飼いなさいというふうに言います。この世界は、この世界をあなたのものだというふうに、あなたは本当にこの世界を養っていきなさいというふうに、私たちはこの世界を預かっています。預かっている私たちは一体何を忘れてはならないのか。それがずれてはいますけれども、イエス様が3回目聞いたあの言葉です。愛しているのか。ずれてはいますけど、ペテロが言いました。愛しています。愛しています。何かと交換できる業績、何かと交換できる力、私たちはそういうものを蓄えようとします。でもこの世界の中で本当に私たちが前に進むべきもの、前に進まなければならない、前に進めてくれる力、それは一体何かといえば、愛しているのか。神を愛しているのか。神を愛する。宗教が愛する。 という言葉を使うならば、それはもう全部です。この世界全部です。神様を愛していますけれども、あの人たちはちょっと愛していませんよ。私は神様大好きですけれども、神様のことをないがしろにするあの人たちのことを私は愛することはできませんというふうな言葉は宗教の言葉ではありません。宗教が愛するという言葉を使えば、それは全部すべてです。イエス様はペテロに最後に言います。私に従ってきなさい。愛している、その気持ちを持って私に従ってきなさい。ずれていても、不十分でも、わずかな力でも、それでもいいんです。全部を愛するんだ。ペテロは神の栄光を表すというふうに言われます。神の栄光、神様、全世界、この宇宙を作った神様、それが本当に素晴らしいと思える、それが神の栄光です。それは取りも直さず言葉を変えれば、私は生まれてきてよかったと思えることです。この世界に、この時代に、この場所に生まれてきてよかった。この世界は素晴らしい。それが神の栄光を表すことです。そのために私たちができること、それは全てを愛する。そこから始まっていきます。津波も、人の意地悪も、ウイルスも、全部です。全部を愛していく。そこから私たちは本当に進みゆく道を見出すことができます。生まれてきてよかった、自分にも人にも生まれてきてよかった、その思いを伝えることができるでしょう。お祈りをしましょう。聖なる神様、心配をする中に私たちはありますけれども、愛することを忘れずに愛むことができますように。人の力、人の技によるではなくて、ただ愛することから私たちが進むことができますように。私との思いを整えてください。私たちの心をあなたへと向けさせてください。互いに愛し合う、その世界をこれからもまた築いていくことができますように。この祈りも主イエスキリストの御名を通して御前を捧げをいたします。アーメン。アーメン。